This morning we're going to start Genesis 2. So if you could open your Bible to Genesis 2.
それでは聖書の学びに入っていきたいと思います。創世記に入りました。聖書をお持ちの方は創世記の2章をお開きください。
Now remember, last week we were in chapter 1, the 6 days of creation were kind of laid out and we saw how God created the land, the earth and the universe and created man.
先週私たちはこの神が6日間で、この宇宙や地球、そして人やそういったすべてのものを作られた、その、創造の技を見ていきました。
And it ends in verse 31, where God looks out at everything he made, and he said, this is very good.
そして、一章の31節の最後のところにありますけれども、神はそのご自分が作られたすべてのものをご覧になって、非常に良かったと言われました。
And he said, and that was evening and morning, the sixth day.And then that's where we pick it up.
そしてこうして夕があり朝があった第6日というところで終わりました。
Let's read verses 1 through 3 of chapter 2.
では今朝は2章から学んでいきます。1節から3節をお読みします。こうして天と地とそのすべての万象が完成された。それで神は第7日目になさっていた技の完成を告げられた。すなわち第7日目になさっていたすべての技を休まれた。神はその第7日目を祝福し、この日を聖であるとされた。それはその日に神がなさっていたすべての創造の技を休まれたからである。
So God rested on the seventh day. Now he didn't rest because he was exhausted.
神はこの7日目に休まれましたけれども、これは決して神が疲れたから休んだわけではありません。
He rested because he was finished.
休まれたのはすべてその働きを終えられたからです。
And here at the very beginning, at the very beginning of creation, God is presenting this pattern of as an example to us.
そしてこのもう初めの時から神はこのように私たちがこう従うことのできる模範となるそのパターンをご自分が模範として示してくださいます。
And that there should be a regular pattern of rest.
それは定期的にこの休みを取るというそのパターンです。
God sets one day out of the seven apart.
神は7日間ある1日の1日を他と区別されました。
Now later on, during the time of Moses, as you know, one of the commandments will be, they'll be commanded to take a Sabbath.
後にモーセの時代になると神が、モーセを通してこの週の一日を安息日とするようにという戒めを与えられます。
And, but however, right at the beginning, we see that the principle is here from the very beginning.
けれども、この一番最初の創造の最初の時から、私たちは実はその原則をここで見ることができます。
Well, as you know, in Jesus' day, the Pharisees had taken this commandment, the Sabbath, and they had added to it, and they hadturned it into something where was really a legalistic, self-righteous kind of thing, and they added all these ridiculous rules to it.
イエスの時代になると、パリサイ人たちは、この安息日の命令を、本当に自分たちがそれにさまざまなものを加えて、もう立法的なものに変えていってしまいます。そして自分勝手に自分たちの義をそこに立てようとして、さまざまな本当にくだらないルールをたくさん加えました。
But here we just see God's simple pattern. Just one day out of the seven, the day of rest.
ここで神は本当に単純にこのパターンを示してくださっています。7日のうちの1日を他の日から区別するということです。
Okay, let's move on. Verses 4 through 7.
4節から7節を読みます。これは天と地が創造された時の経緯である。神である主が天と地を作られ、地と天を作られた時、地にはまだ一本の野の灌木もなく、まだ一本の野の草も芽を出していなかった。それは神である主が地上に雨を降らせず、土地を耕す人もいなかったからである。ただ霧が地から立ち上り、土地の全面を潤していた。 その後、神である主は土地の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。
So in here in chapter 2, he's describing the same things that he talked about in chapter 1, only in more detail.
ここで、この2章のところでは、1章で起こった出来事をもう一度、さらに詳しく説明しています。
And it's interesting because at the beginning, the earth was watered by a mist. It didn't rain. There was just sort of, there would be a mist.
面白いのはこの最初の時にはまだ地上には雨が降っていなくてこの霧が地を潤していたとあります。
The rain, the first rain will come, as you know, during the time of Noah.
最初の雨というのは、ご存知の通りノアの時代に降りました。
Well, God formed man out of the dust of the earth.
神は人をこの地の塵から作られました。
And it's interesting, if you examine the elements that make up our physical bodies, if you just took and broke your body down, you know, the same elements that are you that make up your body are found in the earth.
面白いのは、この私たちのこの肉体ですね、体を構成しているその成分を研究して調べていきますと、実はこの土地のができているその成分と同じもので作られているということが分かります。
But what makes us more than just, you know, a bunch of a container of these elements is the fact that God breathed life into us.
でも、私たちがただそのさまざまな、成分をこう含んでいるただの体ではなくて、それ以上のものにしているのは神がそこに命の息を吹き込まれたという。ことがその事実があります。
I mean, we're more than just physical beings.
ですから私たちは単なる身体的なこの存在以上のものです。
Far more.
もうはるかにそれ以上のものです。
And you know, this is probably one of the biggest tragedies of this theory of evolution. Is that it teaches people that they're merely, you know, a bag of chemicals that just sort of came together by chance.
これがこの進化論の教えの中で一番こう悲劇的なものの一つは、私たちの体というのが単にこう偶然によってこうかき集められたさまざまなこの化学物質の単なる集まりであるといったそういった、考え方。
And when people believe that, and when they think that that's all they are, they don't really see their lives as having much value.
そして人々がそれを信じるときに、その人たちのその命というのは大した価値がないというふうに考えてしまうことになります。
In fact, many people feel like they're kind of a nuisance. You know, like you're just using up oxygen. You're just using up the, you know, you're creating too much carbon dioxide.
実際ですね、そういったことを信じている多くの人たちはもう自分が本当になんかこう厄介者なんじゃないかと、もうただこう酸素を吸って、そしてもう二酸化炭素をいっぱい作り出してしまっているんじゃないだけの存在なんじゃないかと思ってしまいます。
And people end up kind of thinking of themselves as really having not much value.
そして、結果的にそういった人たちは自分には本当に大した価値はないというふうに考えてしまいます。
And that's why it's so great to read in the Word of God and to learn who you really are.
ですから。このようにこの神の言葉を読んでですね、私たちがどういうものであるか、どういう存在のものであるかということを学んでいくというのは本当に素晴らしいことです。
God has breathed his life into you.
神がその命の息をあなたの中に吹き込んでくださいました。
You're created in the image of God.
あなたは神の形に似せて作られました。
Your life has great value.
ですから、あなたの命というのは本当に素晴らしい価値があります。
It's sacred. Life is sacred.
神聖なものです。
It's a gift from God.
神からの贈り物です。
And you know, even though these things I say, you probably say, yeah, I know, I know.
まあ、こう言いながらもですね、聞いてる方は、ああ、まあそんなことは分かっていると思うかもしれませんけれども。
I find with myself that sometimes I just have to really.Grab onto it. And am I really believing this? Am I living like this is true?
私自身本当にこのことを本当に信じているだろうか、本当に自分のものとして握っているだろうかということを、これが真理だということを本当に信じているかと問いかける必要があります。
Okay, let's move on. Let's go from verse 8 to 17.
8節から17節をお読みします。神である主は東の方、東の方、エデンに園を設け、そこに主の形作った人を置かれた。神である主はその土地から見るからに好ましく食べるのに良いすべての木を生えさせた。園の中央には命の木、それから善悪の知識の木とを生えさせた。一つの川がこの園を潤すためエデンから出ており、そこから分かれて四つの源となっていた。第一のものの名はピションで、それはハビラの全土をめぐって流れ、そこには金があった。その地の金は良質で、またそこにはブドラフとシマメノウもある。第二の川は、川の名はギホンで、クシの全土をめぐって流れる。第三の川の名はヒデケルで、それはアシュルの東を流れる。第四の川、それはユーフラテスである。神である主は人を取り、エデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らせた。神である主は人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬ。
Now the rivers that are mentioned there are actually, they've been known in the ancient world, or they're known today to be in the area of Iraq.
ここに出てきた川いくつかありましたけれども、この川は、近代でもですね、また古代の世界でも、だいたい今のイラクのあたりにあったというふうに知られています
。 But what you have to remember, things dramatically changed. When you read about the flood in the time of Noah, it talks about the fountains of the deep breaking forth and everything. So the chances are the geography has greatly changed since then.
けれども、一つ覚えておかなければいけないのは、ノアの時代にその大洪水があって、そして、大きな変化がありました。巨大な大いなる水の源がことごとく張り裂けというふうに書かれていますけれども、そのように地形が大きく変動したということが考えられます。
But the Garden of Eden had, at this time, had perfect conditions.
この時、この時代、エデンの園というのはもう完全な完璧な状態でした。
And Adam is placed in there, and God tells him, He gives him things to do. He tells him to tend it.
そして神はそこにアダムを置かれて、そして彼にその地を守るように、耕すようにと彼にやることを与えました。
At this time, work was not a curse.
この時、働くということはまだ呪いではありませんでした。
I mean, when I was a boy, my mom tell me to work in the garden, you know, that was always something I didn't really want to do.
私が小さかった頃、母親がいつも私をにこう庭仕事をさせていましたね。で、まあ誰でもそれをやりたがらないような仕事です。
But this is before the curse. This was when everything was perfect.
でもこの時はまだ呪われていない時なので、すべてが完璧な状態の時です。
But it's interesting.Adam had work to do. Work was not cursed. We're created to be productive.
でも、アダムはそこにこう働くやるべきこと、仕事を与えられています。それは、呪いではなくて、本当に私たちはこの生産性を持って作られたということです。
There was an abundance of trees, it said, in this perfect environment. God said, eat from any of them.
そこには、本当にこの完璧な環境の中にたくさんの木があって、どの木からも食べていいと神は言われました。
Except for the one tree, the tree of the knowledge of good and evil. He warned them, the day you eat of that one, you're going to die.
でもその中に一つだけこの善悪の知識の木というものがあって、それだけは食べてはいけない。それを食べると死ぬということを言われました。
Why did God do that?
なぜ神はこのようなことをされたのでしょう。
Why did there have to be this one tree?
なぜこの一つの木だけが ダメだったんでしょうか。
Because, you know, I know how I am. If you tell me, you know, we have all these snacks, and then, you know, eat freely of anyone, but don't eat this one. Then all of a sudden, that's the one I want to eat.
もし私がですね、たくさんお菓子があって、どのお菓子も食べていいよ。でもたった一つだけ、これだけは食べちゃダメって言われたら、私はそれが食べたいと思うと思います。
But why did God even allow for the possibility of sin?
なぜ神はこのようにこの罪を犯すことができるその可能性を許されたのでしょうか?
I mean, if he had done that, we could be living in a perfect world, right?
もしそれを食べなければ、私たちは完璧な世界に住んでいたわけですよね。
Well, God created us with this ability to choose. It's a freedom.
神は私たちにこの選択するという自由を与えて作られました。
And he gave us a choice. We're free to either obey him or not to obey him.
そして私たちにその神に従うか従わないか、その選択する自由を与えてください。
Without choice, really, love doesn't mean a lot.
この選択肢がなければ、実は愛というのは意味をなさないものです。
Because if without a choice, you're not really obeying God because, you know, there's no choice.
もしこの選択の余地がなければ、本当に神に従っているということになりません。なぜならば、もう他に選択がないからです。
There would be nothing to say no to.
もう嫌だと言えるものが何もないということになってしまう。
The fact that there is a choice, that we make a choice, that there is a choice to disobey God, makes obedience mean something.
神に従わないというその選択肢があることで、神に従うその従順というものに価値が生まれてきます。
As I was studying this section of scripture, I was listening to another teacher, and he said something that really stuck out to me.
私はこの箇所を学んでいるときに、ある聖書教師の方の教えを聞いていたんですけれども、ちょっと一つ本当に心に留まったことがあります。
And he said that if Adam and Eve had not had this choice to eat from the tree of knowledge of good and evil, they would have been innocent, but they would not have been righteous.
もしこのアダムとエヴァがこの善悪の知識の木を食べなかったと、食べてはいけないという選択肢がなかったとしたら、選択肢がなかったとしたら、彼らはおそらく無垢であっただろうけれども、でも義ではなかったでしょう。
Because righteousness means choosing the right way.
なぜならば、義というのは正しい道を選ぶということだ。
Now, in our lives today, we have many choices to disobey God.
私たちが生きているこの世には、神に従わないという選択肢がたくさんあります。
I mean, to be honest, we have access to a lot of sinful things.
実際、実は私たちには、この罪深いことにアクセスできる、その道がたくさんあります。
I mean, just being around so many choices,To disobey God can sometimes make a person feel dirty. Just being in that environment, you can almost feel dirty. You know, being around, seeing all the choices.
もうただこの神に従わないということができるようなことがたくさんある。そういった環境の中に置かれているというだけでも、もう何かこう自分が汚れたものになってしまうかのような感覚を覚えます。
But really, this.Makes your decision to say no to these things and walk with God. It's of great value to God.
でも実はそれこそがそのような環境こそが私たちがこのノーという道を選ぶ決断ができて、そして神と共に歩むというその決心をすることができます。それが神にとって本当に素晴らしい価値のあるものとなります。
I mean, really, that's true.
これは本当に真理です。
God knows that, and He sees it. And when you say no, that does not please the Lord. I don't want to do that. He sees that, and it's of great value to Him.
神は必ず私たちがいつもこれは神に喜ばれないことだから、 嫌だと言って断っていく、ノーという、そのことを必ずいつもご覧になって、そしてそこに本当に素晴らしい価値を見てください。
And the reason I said about feeling dirty, because that's how it is. When Satan tempts us, a lot of times, just the temptation alone makes us feel bad. But being tempted is not sin.
汚れてしまったような感じがすると私が言ったのは、それが本当にサタンが私たちに行うことだからです。サタンはいつも私たちにそのような罪を犯させる誘惑を仕掛けてきますけれども、その誘惑されること自体が罪なわけではありません。
And when we do choose right, it's great. God sees it as something very valuable to him.
その時に私たちが正しい道を選ぶのであれば、本当にそれを神は尊いものとして喜んでください。
Because I think Satan wants us to feel dirty. He wants to feel like, well, who cares? What difference does it make? You know, you're a loser anyway. Why do you think God would care if you didn't do it? And don't believe that.
サタンは私たちがこう汚れてしまったという感覚を持たせようと仕掛けてきますので、もうそんなしようとしまいとそんなの関係ない。神はそんなこと気にしちゃいないんだからという。そういった嘘を言ってきますけれども、そのサタンの嘘に騙されないでください。本当に、この正しいことを選ぶことを神は価値があるものとして見てください。
I think of the book of Job.
呼ぶ記を思い出します。
I mean, many of us don't like to read it. It's kind of, oh, it's scary, you know. But God is looking and, you know, he's saying, have you considered my servant Job? And he's looking down at Job, and Job's obedience meant a lot.
呼ぶ記というのは多くの人たちがあまり読みたがらない書ですけれども、神は呼ぶのことを本当にこの彼の義は本当に価値があるものだというふうに神の目にそのように彼を捉えてくださっています。
So when God allowed Satan to test Job, and that's why I say we don't like to read it, because I don't like to think that that's going to happen to meBut when Job refused to give up on the Lord, when Job hung on to the Lord and determined to follow the Lord, that in the end, that was something that God valued very highly.
ですから神がこのサタンにですね、ヨブを試すことを許されたわけですけれども、だからこそ多くの人たちが自分にもそういうことが起こったらどうしようとあまり読みたくないと思うわけですけれども、ヨブは最後まで神を諦めることがありませんでした。もう最終的に彼は本当に神にしがみついて、神から離れないということを選びましたので、そこを神は本当に喜んでくださって、ヨブを最終的にまた高めてください。
Okay, let's move on. Verses 18 through 25.
では、先に進みます。18節から25節。その後、神である主は仰せられた。人が一人でいるのはよくない。私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろう。神である主が土からあらゆる野の獣とあらゆる空の鳥を形作られたとき、それにどんな名を彼がつけるかを見るために人のところに連れてこられた。人が生き物につける名は皆それがその名となった。こうして人はすべての家畜、空の鳥、野のあらゆる獣に名をつけたが、人にはふさわしい助け手が見当たらなかった。そこで神である主が深い眠りをその人に下されたので、彼は眠った。それで彼のあばら骨の一つを取り、そのところの肉を塞がれた。こうして神である主は人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ、その女を人のところに連れて来られた。すると人は言った。これこそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女と名付けよう。これは男から取られたのだから。それゆえ、男はその父母を離れ、妻と結び合い、二人は一体となるのである。その時、人とその妻は二人とも裸であったが、互いに恥ずかしいと思わなかった。
So Adam had this freedom. He could name the animals whatever that he wanted. This was this...authority that God had given him.
アダムはこのあらゆる動物に名前をつけるその自由が与えられました。神が彼にその権威を与えられたわけで
seems like, you know, God must have trusted him.
神はよっぽどアダムを信頼していたのでしょう。
I wonder if God, you know, ever wanted to intervene as he heard him naming these animals.
もしなんかアダムが変な名前をつけようとしたときにはなんか神がそこをね、干渉する。したりしたらどうなのかなと思います。
Oh, look, Okapi, you know, God, you sure you want to name him?
あ、これはオカピはどうかな。
Aardvark,
本当にそんな名前でいいの。
But God saw that Adam needed someone, and Eve was created.
神はアダムをご覧になって、そして彼には助け手が必要であると思われました。そこでエヴァを作られました
。 Now notice, she is the perfect complement for Adam.
彼女はアダムにとって完璧なその助けで。
She was created from Adam.
彼女はアダムから作られました。
I like what William MacDonald said, and I hope it translates. Sounds good in English, so let me read it in English.
ウィリアム・マクドナルドさんという方が言った言葉は私は好きなんですけれども、あのうまく訳されるといいんですが。
Woman was not taken from Adam's head to dominate him, nor from his feet to be trodden down, but from under his arm to be protected, and from near his heart to be loved.
女性は夫を支配するためにアダムの頭から作られたのでもなく、また、踏みつけられるために彼の足から取られたのでもないけれども、守られるために彼の腕の下から取られ、そして愛されるために彼の心臓の近くから取られた。
But here we see, remember, the book of Genesis is a book of beginnings. Here's the first marriage. We see God's intention for marriage.
ここに、この聖書のこの箇所に、最初に神が結婚というものに対してどういう意図を持っておられたかということが書かれています。
We see one man and one woman.Coming together to be one.
一人の男性と一人の女性が、共に一つとなるということ。
And this is especially important now in the society in the world we're living now because there's a big, you know, people are very confused about what marriage is.
特に今のこの時代には、本当にこれがあの必要な真理です。多くの人たちがこの結婚というものをの解釈を本当に混乱していると思います。
Because we see marriage is not one man and one man. It's impossible.
結婚というのは一人の男性と一人の男性でするものではありません。これは不可能なことです。
Or one woman and one woman.
もしくは一人の女性と一人の女性。
It's one man and one woman.
これは一人の男性と一人の女性がするものです。
And for obvious reasons.Because God has created us that way. We're a complement, male and female.
これははっきりとした理由があります。神がそのように作られたからです。神が男と女に二人が助け合う存在として作られました。
And you see this when you're looking at this debate. You see what happens to society when it doesn't have a standard, when it's not based on anything, when it doesn't isn't based on what we have, but we have the Bible.We can see, and we have truth to stand on. We see what happens when a society is kind of doesn't, when there's no standard, there's nothing solid to base its decisions on.
この、あの、社会を見ますと、本当に、あの、確固たるその基準となるものが、確かなものがないので、もう、さまざまな、あの、どこに基準を置いたらいいかがわからない状態になっています。でも私たちにはこの聖書というあのしっかりとした土台があるから、あのきちんとその基準がわかります。
Verse 24 is really an important verse to understanding marriage.
24節というのはこの結婚というものを理解する上で非常に重要な節です。
Therefore, a man shall leave his father and his mother and be joined to his wife.
それゆえ男はその父母を離れ妻と結び合い二人は一体となるのである。
So the first part, the step of marriage is there's a leaving, there's a separating, there's an understanding that the old authority of being under the father's authority is there's a new authority the man and the woman leave the old authority and a new authority is established.
まず最初にこの離れるという作業があります。古いこの父親の権威のもとにあった、その古い権威のもとにあったところから離れて新しい権威のもとになる。二人が父母を離れて、その古い権威を離れて新しい権威のもとに着くということが必要になります。
And this is interesting because this same model or truth has been around the world for ages, even in cultures like the ancient Middle Eastern culture, where families would live together as a tribe. Even in cultures where families live together in tribes, like you see in the Old Testament, there is still an understanding that the wife leaves the father's authority and enters it comes under the authority of her husband.
その様々な、当時の文化でもこの家族が一緒に住むというそういった文化の中にありましたけれども、その中にあっても女性はその自分の父母父の家を離れて、そして新しい権威のもとに着くというその理解があります。
I just mentioned that because like Americans we have well it's changing but we have more housing is cheaper, you know, people move out of the house and sometimesin an Asian culture like in Japan, there will be, you know, multiple generations living together. And even in that context, there needs to be a leaving and a cleaving. That's
アメリカではもう最近はあのこう安い家がたくさんあったりして、あのどんどん人がこう家から出ていくということがありますけれども、まあ日本なんかもまあ今そういうふうになってきていますけれども、でもそれでも何世代かが同居するということもありますが、その同居している中にあってもその父母を離れるというその離れるということは必要になってきます。
The reason I mentioned this is because it does create problems. If there's never been a leaving before marriage, it creates a problem in marriage.
で、なぜこのことを言っているかというと、これは非常あのこの離れるということを行わない限り問題が、さまざまな問題が出てくるからです。まず結婚の時には最初に離れるということが必要です。
So there's a leaving and then a cleaving coming together.
ですから離れて、そして、新しい権威のもとでこう一体となるということが同時に二つセットで。
Okay, let's move on. Chapter 3, let's read 1 through 6.
じゃあ3章に入っていきます。1節から6節を。さて、神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで、蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った。あなた方は園のどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。女は蛇に言った。私たちは園にある木の実を食べてよいのです。しかし、園の中央にある木の実について、神はあなた方はそれを食べてはならない。それに触れてもいけない。あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりました。そこで蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり善悪を知るようになることを神は知っているのです。そこで女が見るとその木は誠に食べるのによく、目にふさわしく賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので夫も食べた。
Now the serpent in this story is it's later identified in the Bible as being Satan, the devil.
ここで出てきたこの蛇ですけれども、これは、聖書で後の方で出てきますけれども、サタンとして紹介されています。
You see that for example in Revelation 12:9.
黙示録の12章9節のところにも出てきます。
Apparently he possessed the body of a serpent.
明らかに、ここでは、この悪魔がサタンがこの蛇に、まあ、乗り移っていると言いますか。
But Satan, as we look at Satan's origin, he was an angel. He was created by God.
サタンは実は、天使でした。神に作られた天使です。
He became proud and he rebelled against God.
彼はだんだんこう高慢になっていて、そして神に逆らうようになりました。
You can read about that in Ezekiel chapter 28 and Isaiah chapter 14.
その話はエゼキエル書28章またはイザヤ書14章にを見ると分かります。
But in the Ezekiel passages, he's said as being a beautiful creature who was in the Garden of Eden.
エゼキエル書を見ますと、このサタンは非常に美しい生き物であって、そしてエデンの園に置かれていたということが書かれています。
In the Isaiah passage, we see how he got proud. He tried to raise himself up against God, and as a result, he fell in rebellion.
そしてイザヤ書を読みますと、彼は非常にこう高慢になっていって、そして最終的には神に逆らって立とうとして、地に落とされたということがわかります。
But Satan comes to Eve and he tempts her.
サタンはここでエヴァのところにやってきて、そして彼女を誘惑しました。
And notice how the temptation begins.
その誘惑がどのように始まったか。
He questions, it begins by questioning God's word. Has God really said this?
彼はまず神の言葉を疑わせるというところから始めました。神は本当にそう言ったのですか?
And this is really how all temptation starts.
これが、全てこの誘惑の始まりです。
God, Satan attempts, he tries to get us to doubt God's word.
サタンは私たちにこの神の言葉を疑わせようと。
And at first, she does the right thing. Eve says, she quotes the word of God. She tells him what, you know, God said.
はじめ、女はですね、神が言われたことを正しく言い返しました。
And remember, Jesus did the same thing when he was tempted by Satan. Every time Jesus was tempted by Satan, he quoted from the book of Deuteronomy. He quoted the word of God.
イエスも同じように、サタンの誘惑にあったときに、彼もまた御言葉を引用することによって、その誘惑に勝っていきました。イエスが引用したのは、すべて新命記から引用しています。
Well, in verse 4, the serpent becomes more direct. He directly challenges God. Here, he says, You are not going to die. You will surely not die.
4節になると、サタンは、この蛇はですね、より直接的に神の言葉に対してチャレンジをしてくるように、あなた方は決して死にませんというふうに言ってきました。
And then he goes on in verse 5 and he tries to get her to doubt the goodness of God.
そして5節に行くと彼はこの神の良さというものを疑わせようと。
God doesn't want you to know what he knows.
神はご自分がご存知のことをあなたたちに知ってほしくないんだよと。
You know, the devil still works in the same way today.
悪魔は今日でも同じ方法を取ってきます。
His methods really haven't changed.
彼のこの手法というのは変わっていません。
His temptations in your life are going to be the same way.
ですから、あなたの人生に対するこの悪魔の誘惑というのは同じ方法が取られます。
He begins by trying to get you to doubt the word of God.
まず神の言葉を疑わせようとしてきます。
And at this time, don't talk back to the, you know, you don't have to dialogue, not that any of us would, but don't entertain these ideas.
その時にどうか、その悪魔とこう話し合わないようにしてください。もう、彼のそのアイデアを受け入れないでください。
You know, when the doubt comes, you know, don't just allow it in your mind. Stand on the word of God. Say, well, God says this. This is true.
疑いが来た時にそれをこう思いの中に残してしまって、確かにそうかもしれないなというふうに信じないようにしてください。もうそれは偽りであって、神はこういうふうに言っていると真理で拒んでください。
You know, whenever you see a situation, person, television program or anything thatis questioning the authority of the word of God, you can pretty much be sure that the devil is behind that.
もし例えば皆さんが誰かが言っていることとか、もしくは何かどっかの団体とかテレビ番組とか何かで神の言葉を疑わせるようなことを言っているのを聞いたときには、ほとんどの場合その背後にサタンが働いていると思って間違いないと思います。
Now, I'm not saying the person is demon possessed or they probably don't even believe in God and they probably don't even believe in the devil. But that doesn't matter. The devil is using it. He's at work behind it.
それは何もその人が悪霊に疲れているとかそういうことではありません。その人は神を信じていないかもしれないし、悪霊すらも信じていないかもしれませんけれども、でもそんなことは関係ないわけです。悪魔はその人を使って疑わせようとしてきます。
And it's so important at this point that we be strong. Say, no, this is something that is non-negotiable in my life. I believe in the word of God. And I trust God. I don't need to talk about it. We don't need to have a discussion about that. This is where I draw the line. And when you do that,You have power against these temptations.
でも決してそれを私たちは聞かないようにしないといけません。私たちはそれに対してはっきりとノーと、神はこういうふうに言っている。神の言葉はこうであると言って、はっきりとそれに、それを拒む姿勢が大事です。それによって私たちはそのサタン その攻撃に対して勝利していくことができます。
In Ephesians, in chapter 6:17 in Ephesians, the Bible, the Word of God is called the sword of the Spirit.
エペソ人への手紙の中で6章17節にありますけれども、この御言葉のことを、御霊の剣というふうに呼んでいます。
And it just makes sense. The reason the devil really is down on the Word of God, the reason he wants to cast doubt on the Word of God is because that is what defeats him.That is what he fears.
それはよくわかります。悪魔がですね、なんとかこの御言葉を疑わせようとするのは、それはこの御言葉の剣によって彼が打ち負かされるということがわかっているからです。
The devil is a liar. Remember, Jesus called him the father of lies.
悪魔は偽り者です。イエスは彼のことを偽りの父と、悪魔のことを偽りの父と言いました。
And the power he has over us, you know, it's not like some horror movie or some, things flying at us. The power he has over us is in the lie. And the power he has over us is the power that we give him by believing his lies.
この悪魔が私たちをその力で抑えることができるのは唯一私たちがその偽りを信じてしまうときです。私たちが彼のことを、その悪魔の言うことを信じてしまって、信頼してしまうときに、彼は私たちを打ち負かすことができます。
And so I can almost guarantee each one of us, the devil's going to come to you. It's not if, it's when. And he's going to try to get you to doubt the word of God. He's going to try to get you to doubt God's love for you, the same way he did for Eve. And the way to stand against him.Is to stand on the word of God.
私は皆さんにもう保証しますけれども必ず悪魔が皆さんのところに誘惑しに来ます。いつとは分かりませんけれども来ます。でその時にまず神の言葉を疑わせようとします。そして神の皆さんに対する愛を疑わせようとします。その時にはどうしたらいいかというとこの神の言葉にしっかりと立つということです。
Well, Eve believed. She gave in. She ends up taking this fruit. And then she goes and gives some to her husband, Adam.
エヴァはここで、この蛇の言うことに信じてしまって、そして、この実を取ってしまいました。そして最終的には一緒にいたアダムにもそれを取って渡しました。
And immediately things changed.
そしてその後ですね、もうすぐに彼らには変化が起こりました。
The first thing was that they became aware of their nakedness.
最初にまず彼らは自分たちが裸であるということに気づきました。
And this has been the way the human condition has been ever since.
それはその時以来、今日に至るまで、 人間の状態がそれが続いています。
And I'm not talking about physical nakedness, but people, all people have this sense of shame. People are plagued with. And they spend much of their energy, much of their thoughts, much of their life trying to cover up.
それは、決してこう肉体的に裸であるということを言っているわけではなくて、人々は、もうずっとこの恥というものに苦しめられて悩まされてきて、そして本当にその恥を何とか取り繕う、隠そうとする、そのことに多くのエネルギーを費やしてきています。
Let's read on. Let's go from 8 to 13.
8節から13節を読みます。そよ風の吹く頃、彼らは園を歩き回られる神である主の声を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて園の木の間に身を隠した。神である主は人に呼びかけ、彼に仰せられた。あなたはどこにいるのか。彼は答えた。私は園であなたの声を聞きました。それで私は裸なので恐れて隠れました。すると仰せになった。あなたが裸であるのを誰があなたに教えたのか。あなたは食べてはならないと命じておいた木から食べたのか。人は言った。あなたが私のそばに置かれたこの女があの木から取って私にくれたので私は食べたのです。そこで神である主は女に仰せられた。あなたは一体何ということをしたのか。女は答えた。蛇が私を惑わしたのです。それで私は食べたのです。
So after Adam and Eve sinned, they hid from God.
アダムとエヴァは罪を犯した後、彼らは神から隠れようとしました。
And that, you know, that's the worst effect of our sin.
それが罪がもたらす最も最悪なこの結果です。
We're separated from God.
私たちは神から離されてしまいました。
But notice here in this story, God is the one who is searching for them.
でもここで、この話から気づいていただきたいのは、神がこの彼らを探しておられるということです。
Where are you?
あなたはどこにいるのかと。
Well, God knew where they were.
神は彼らがどこにいたかご存知でした。
But he's looking for them. He's seeking them out because he loved them.
でも彼らを探してくださいました。それは彼らのことを愛しておられたからです。
And that has not changed.
でそのことは今も変わっていません。
The New Testament, John 3:16, for God so loved the world that he sent his only son, that whoever believes in him. So God will have everlasting life. God loves the world. He initiates. He goes.Find the sinner.
ヨハネの3章16節にもあるように、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛されたとあります。それほど神はこの世を愛され、人を愛されて、本当にご自分からこの救いの技を始めてくださいます。神がご自分からこの失われた人たちを探してくださいます。
God is the one who seeks us out.
神こそが私たちを探し出してくださった方です。
When God confronts Adam, he tries to shift the blame.
神がアダムにこの対した時、相対した時にアダムは責任を転嫁しました。
He says, "The woman whom you gave me, she gave me of the tree."
あなたが私のそばに置かれたこの女があの木から取って私にくれたのです。
Now, if you look closely at that saying, you realize that Adam is not only blaming Eve, he's blaming God.
この箇所をよく見ますと、実はアダムはエヴァのことを責めているだけではなくて、神のことを責めています。
Instead of taking responsibility himself, he's putting it two people away.
自分が責任を負う代わりに、むしろこの他の二人を、まあ、責めているということです。
You know, and we may do this. When we're convicted of sin, sometimes it's easy to say, well, it's your fault.You put me in this situation. Yeah, we may do the same thing. We may shift blame. Try to even blame God.
私たちもまた同じことをしてしまうことがあります。私たちも、こう他の人に責任を転嫁したり、神を責めてしまって、あなた、これはあなたが悪いんですよ。あなたがこういう状況に私を置いたんじゃないですか。
What did you expect?
そこで私に何を求めておられるんですか。
Now, when God confronts Eve, she says,The serpent deceived me and I ate.
神が今度はエヴァに対して 向かった時に彼女は蛇が私を、惑わしたので私は食べましたと。
Well, it's true. She was deceived.
これは本当です。彼女は騙されました。
She was deceived, but Adam willfully chose to disobey God.
彼女は騙されましたけれども、アダムの方は自ら進んでこれを行いました。
You see that in 1 Timothy 2:14.
第一テモテの2章の14節。
It says here, Paul said to Timothy, and Adam was not deceived, but the woman being deceived fell into transgression.
第一テモテの2章の14節には、またアダムは惑わされなかったが、女は惑わされてしまい、過ちを犯しましたと。
Eve was tricked into sinning, but Adam knew what he was doing.
エヴァはこの罪を犯すように、騙されてしまったわけですけれども、アダムの方は自分が何をしているか知っていました。
And so he bears more responsibility.
ですから彼の方がより責任があるわけです。
Let's read now verses 14 and 15.
14節15節。神である主は蛇に仰せられた。お前がこんなことをしたので、お前はあらゆる家畜、あらゆる野の獣よりも呪われる。お前は一生腹ばいで歩き、塵を食べなければならない。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに。
So right here, right at the fall of man, God begins to reveal a plan to redeem man.
ここでこの人が堕落したその直後に神がこの人間を人類を贖う救うそのご計画を示し始めてくださって。
There's a prophecy of Jesus.
ここにはイエスの予言があります。
There's a glimpse of the gospel.
福音が福音がここに見られます。
In the seed, when it talks about her seed in verse 15, speaks of Jesus Christ.
15節のところにあるこの女の子孫とありますけれども、これはキリストのことを指しています。
Satan would bruise his heel on the cross, but Jesus will crush his head.
サタンが彼のかかとに噛みつく、十字架で彼のかかとに噛みつくということをするわけですけれども、でもイエスがこのサタンの頭を踏み砕く。
So God, it's like God is saying to Satan, you may have won the battle, but you're going to lose the war.
ですからここで神はサタンに対して悪魔に対して、あなたはこの戦いには勝ったかもしれないけれども、でも最終的にはこの戦争にあなたは必ず負けるということを言っています。
Let's read verse 16.
16節を読みします。女にはこう仰せられた。私はあなたの身ごもりの苦しみを大いに増す。あなたは苦しんで子を産まなければならない。しかもあなたは夫を恋したうが、彼はあなたを支配することになる。
So there's this change in relationship.
関係が変化しています。
There's no longer harmony between the man and the woman.
もうここにこの男と女の間にあった調和というものがなくなりました。
Instead, there's this battle.Where the woman is trying to control her husband, and then the husband tries to dominate the woman.
そしてここにはもう戦いがあって、女が夫を支配しようとする。そしてそれに対して夫は女をこう権勢を振るって治めようとする。
And the pain that it speaks here it talks about increasing your pain in childbirth. Well, that can talk, of course, about the physical pain of childbirth, but I think.It also contains this idea of the general sorrow that she will experience from living in the world.
そしてまた女性は産みの苦しみを経験するとありますけれども、これはもちろん肉体的な痛みも苦しみもありますが、それだけではなくて、女性がその世の中で生きていくときに経験するさまざまな悲しみ、苦しみというものも表す。
Okay, let's read on verses 17 through 19.
17節から19節をですね。またアダムに仰せられた。あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、土地はあなたのゆえに呪われてしまった。あなたは一生苦しんで食を得なければならない。土地はあなたのために茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べなければならない。 あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにあなたは土に帰る。あなたはそこから取られたのだから。あなたは塵だから塵に帰らなければならない。
Now, work isn't a curse in itself.
仕事というのはそれ自体は呪いではありません。
Remember, he was given work in the garden.
彼は、アダムは最初にこの園でなすべきこと、仕事を与えられました。
The curse is in the struggle to do work, where work doesn't seem to yield much.
呪いはその仕事を苦しみながらやるということです。なかなかその仕事によって生産性が上がらない、結果が得られないというところにその苦しむという呪いがあります。
You had to work hard just to survive.
そして、もう本当にただ生きるためだけに一生懸命働かなければいけません。
And you know, it was like this was so much different than life before the curse.
これはこの呪われる前と比べたら本当に異なる生き方になってしまいました。
Okay, let's read 20 through 23. 20
節から23節を。ね、最後までお願いします。さて、人はその妻の名をエバと呼んだ。それは彼女がすべて生きているものの母であったからである。神である主はアダムとその妻のために革の衣を作り、彼らに着せてくださった。神である主は仰せられた。見よ、人は我々の一人のようになり、善悪を知るようになった。今、彼が手を伸ばし、命の木からも取って食べ、永遠に生きないように。そこで、神である主は人をエデンの園から追い出されたので、人は自分がそこから取り出された土を耕すようになった。こうして神は人を追放して、命の木への道を守るためにエデンの園の東にケルビムと輪を描いて回る炎の剣を置かれた。
So、Adam named Eve, named the woman Eve, which means mother of all the living.
アダムはこの女にエバという名前をつけました。それはすべて生きているものの母という意味です。
And here in the story, there's a glimmer of hope.
ここにこの話の中に、本当にわずかな希望の兆しを見ることができます。
Because even in the midst of the curse and everything that's been pronounced on them, there's this acknowledgement, there's this faith that there's going to be life. Eve is going to bear, there's going to be life. This Redeemer that God promised is going to come.
もうまさにこの世が呪われてしまったその真っただ中にあって、でもそこに実は、こう命があるということ、これから、この女性が本当に、命の母となって生きているものの母となっていって、そして、この女の子孫から救い主がやがて生まれるということがここに示されています。
There's going to be a savior.
救い主がやがて登場します。
Well, God makes clothes for Adam and Eve out of animal skins.
神はアダムとエヴァに動物の皮で着るものを作られました。
Well, this is significant because here we see the first animal sacrifices in order to cover for sin.
これは特別な意味があります。ここで初めて、この罪を覆うために動物の血が流されました。
There was a blood right here at the beginning. We see the blood, a blood sacrifice because.
生贄の血がこの罪を覆うということがここに初めて最初のところに出てきました。themselves with these fig leaves that they'd sewed together, but which that's really a picture of a man-made religion where men are trying to cover their shame by coming up with their own ideas. 人は初め一軸の葉をつなぎ合わせて自分たちで覆おうとしていましたけれども、これは世の中のさまざまな宗教的なシステムをよく表していると思います。人がなんとか自分たちの力でこう罪を覆おうと努力する姿です。
But as you know, it doesn't work. God needs to be the one who covers our shame.
それはうまくはいきません。神がこの罪を覆ってくださらなければいけない。
You know, this chapter is one of the most important chapters in the Bible.
この章は聖書の中でも最も重要な章の一つです。
If we didn't have this chapter, chapter 3, we couldn't make sense of our world.
この創世記3章がなければ、今住んでいるこの世の状態が、こう、つじつまが合わなくなってきます。
Because here in chapter 2, everything is created perfect. And then in chapter 4, we see the first murder.
2章のところで、創世記の2章のところで、作られたものをご覧になって、すべてが良かったと言われた、その状態だったのに、4章に入るともう最初の殺人が出てきます。
And you say, well, what happened?
何が起こっちゃったんでしょうか?
When someone looks at this world, you know, there's a lot of beauty, and we see a lot of the beauty of God and the tenderness, but there's a lot wrong, and we wonder, what happened?
この世の中を見ても、本当に神が作られたその美しいもの、素晴らしいものというのもたくさんありますけれども、でも、さまざまな問題も抱えています。何が起こってしまったのか。
The world is full. It's a beautiful world. It's a created world. But what's wrong? It's full of violence. It's full of suffering.
この世はその麗しいもので見てもいますけれども、でも同時にさまざまな暴力であるとか、本当に醜いもの、ひどいもので満ちています。
What happened?
何が起こったんでしょう。
Well, here in Genesis 3, we see.Why the world is like it is today.
この3章のところで今あるこの世がこういう姿になってしまったその理由というものが分かりました。
And this is very relevant to us.
これは私たちに深く関わっていることです。
As I said before, the same devil is going to tempt you in the very same way.
同じこの時と同じ悪魔が私たちに今も同じ方法を持って誘惑してきます。
The curse is evident in this world.
呪いというのはこの世でも明らかに見られます。
But also, God's plan to redeem mankind is happening.
でも同時に神のこの人類を救うというそのご計画も起こって、同時に起こっています。
And Romans 6:23 really sums it all up, I think.
ローマ書の6章23節これが本当によくまとめていると思います。
For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.
ローマの6章23節罪から来る報酬は死です。しかし、神のくださる賜物は私たちの主、キリストイエスにある永遠の命です。
There's a Savior.
救い主がおられます。
There are big problems. We've blown it.But there's a savior.
大きな問題があっても私たちには手に負えません。でも救い主がおられます。
And right from chapter 3, if you look all the way through the Bible, that theme, when he promised a savior, that's the theme of the whole Bible.
そしてこの3章以降ずっとこの聖書の中でこの救い主がおられる、救い主が来られるというその約束がずっと書かれています。
It's all about Jesus.
すべてはイエス様です。
Well, let's pray.
お祈りしましょう。
Father, we do thank you that we have a Savior.
お父さん、私たちに救い主がいてくださることをありがとうございます。
We thank you, Lord, for not leaving us alone in this mess that in this dark world that with so much rebellion, so many problems.
主よ、私たちを本当にこの暗闇の多くの問題、多くの悩みを抱えた、本当にめちゃくちゃになってしまったこの世の中に私たちを一人取り残して、取り残されなかったことを本当に感謝します。
And we thank you, Lord, that Jesus came and took.Our sin.
イエス様が来てくださって私たちの罪を取り除いてくださったことを感謝します。
And as your word said, he became a curse for us.
御言葉が言っているように、イエス様が私たちのために呪いとなってくださいました。
And now we receive the blessings from
ですから私たちは今、あなたから 祝福を受けることができます。
And as we walk through this world, Lord, help us to remember, help us to look ahead, help us to know, the great future, the restoration that you're bringing about.
私たちがこの世を歩むときに、どうかこの先にあるもの、素晴らしい将来、素晴らしいあなたとの回復された関係をが待っていることを思い起こすことができるように助けてください。
And help us to be full of hope.
そしてそこに本当にすべての希望を置くことができるように。
And help us to reach out to those around us with the message of the Savior.
そして私たちの周りにいる人たちにこの救い主のメッセージを伝えていくことができるように助けてください。
We pray these things in Jesus' name.
これらのことをイエス様の名前を通してお祈りします。
アーメン。
アーメン。